べります。まあ、彼は、まあ、見舞いに来た人々のためにテレフォンカードを作ったんです。その中で、まあ、自分の証として詩編の23編の4節に書いたんです。例えば私は死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。主は共におられるからです。まあ、葬儀のためにどういう写真を使いましょうかとこの間、まあ、笑いながら話し合ったり決めたんです。まあ、普通の人だったらちょっと考えられないけど、イエス様を信じた結果としてこういう思い災いから心配から解放されます。信ずる者とそうで、ま、そうでない者とは死んだ後一体何が彼らを待っているのでありましょうかという問いについてちょっとだけ考えたいと思うんです。まあ、それぞれの場合を比較してみたいと思います。第一番目は未信者の場合はその罪が必ず身に及ぶことを知らなければならないと聖書は言っているのです。民数記の32章の23節です。旧約聖書の268ページちょっと見てみましょうか。268ページ32章の23節です。しかしもしそのようにしないなら今やあなた方は主に対して罪を犯したのだ。あなた方の罪の罰があることを思い知りなさい。まあ、罪が必ず身に及ぶようになるとあります。それに対して信ずる者は自分の罪がイエス様の血によって許され忘れられていることを確信することができるのです。ヨハネ第一の手紙の一章よく、まあ、引用される箇所ですけども、まあ、救いの土台についての箇所であります。426ページになりますが、一緒の七節、しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。御子イエスの血は大部分の罪と書いてないんですね。すべて知られていない罪も許される。すべての罪から私たちを清めるとあります。9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいます。私たちという意味はイエス様を信じ受け入れた人々です。我々イエス様を信じ受け入れた者が自分の罪を表すと主は許してくださる。主は許すともちろん永久的に忘れます。私はあなたの罪を二度と思い出さない、永久的に思い出さない、心に留めないと主は約束しておられます。第二番目、未信者待っている者は結局罪を罰する裁きであると聖書ははっきり言っています。ペトロ第2の手紙の2章少し前です。423ページですね。423ページペトロ第2の手紙の2章の9節10節です。これらのことで分かるように主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで 討伐のもとに置くことを心得ておられるのです。汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対しては特にそうなのです。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそして恐るところがありませんとあります。まあ、ここではっきり裁きの日について書かれています。結局頭を下げたくない、救われたくない、正直になろうとしない人々の待っているものはやっぱり裁かれることである。それに対して信ずる者は裁かれえないとイエス様ははっきりヨハネでの5章24節に言われたのであります。166ページになりますが、本当にまあ素晴らしい言葉です。福音そのものです。多くの宗教家は立派なことを言ったのですけれども、イエス様の言われたような、まあ、似ている言葉言った人は一人もいません。5章24節誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。信ずる者は持つ、永遠の命を持つとあります。永遠の命を持っている者はもちろん永久的に救われているのであり、裁きに遭うことはない。イエス様を受け入れた者はもうすでに永遠の死から永遠の命に移されているとイエス様は約束してくださったのです。第3番目、未信者に待っているのは患難と苦悩であるとロマ書2章9節にパウロは当時の信ずる者に書いたのです。ローマ人への手紙2章の9節267ページですが、2章の9節、患難と苦悩とはユダヤ人のはじめギリシャ人にも悪を行うすべての者の上に下るとあります。結局主は罪を簡単に許すお方ではない。正直になりたくなければ、許してもらいたいという気持ちがなければ、もちろん生涯は真っ暗闇です。そういう人々に待っているのは患難と苦悩であるとここであります。信ずる者は反対に本当の平安に入るようになるとあります。平安に入りまっすぐに歩む者は自分の寝床で休むことができると、イサヤ書の57章2節に書かれています。平安に入りまっすぐに歩む人は自分の寝床で休むことができる、まあ、安心して休むことができる。どうして？全部任せたからです。未信者の待っているのは患難と苦悩であり、信ずる者は平安に入るのであるとあります。第4番目は、未信者は嫁にいて苦しめながら声を上げて言うでしょう、私はこの会の中で苦しみもたえていると。信ずる者はもちろんあるよ心配から、あるよ恐れから解放され、大いに慰められるようになると聖書は言っているのであります。第5番目は、未信者に対してはイエス様は、まあ、次のように言われたのであります。 マタイ伝の25章49ページになりますが、25章の41節です。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。まあ永遠の火とはもちろん永遠の火であり、いつか、まあ、なんとかみんな救われるなのではないかと確かに考える人もいますけど、聖書はそう言っていません。生きている間に意識して頭を下げたくない人々、自分のわがままを認めたくない人々は救われ得ないと聖書は言っています。イエス様にとって面白くないし考えられない痛みと苦しみでしょう。イエス様は呪われた者どもと言いたくないお方です。愛の塊そのものですけども、提供された救いを意識して拒む者は救われ得ない。主は妥協できないからです。悔い改めると初めて許される。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使い立ち、結局悪霊のために用意された永遠の火に入れ。まあ、いわゆる地獄とは人間のために用意されていないんです。悪魔と悪霊のためだけなんです。けども人間は悔い改めようとしなければ、やっぱり悪魔と悪霊に用意された永遠の火に入れなければならないと聖書ははっきり言ったのです。けど信ずる者に対しては次のように言っています。25章の34節ですね。そして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。呪われた者どもじゃないんです。私の父に祝福された人たち、第6番目は未信者は恥と限りなく恥辱を受けるようになるとあります。ダニエル書の12章の中で次のように書かれています。1350ページです。1350ページ、1350ページですね。12章の2節。地の塵の中に眠っている者のうち、多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味にとあります。信ずる者は、大空の輝くのように輝く、まあ、星のようになって永遠に至るともここで書かれています。また栄光にあずからせられるでしょう。詩編の作者であるアサフは73編の中で次のように書いたのです。897ページです。 7章3編の24節。